こんにちは。かき氷の美味しい季節となりました。桜木彩乃です。ウェルビングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。そう、私はかき氷そんなに好きじゃなかったんですけれども、お家の近くにですね、めちゃくちゃ美味しい氷を使った駄菓子屋さんがありまして、氷っていうか美味しい水ですね、すごく気を使っている店主さんが厳選して選ばれたお水を使ったかき氷がなんと50円で食べられる小学生価格なんですねっていうのがもうあって、本当に美味しくって、キラキラでツヤツヤのかき氷を食べられる季節がやってきたなって、嬉しいなって思っています。もう早速この季節が来るとサンダル、ジーパン、かき氷みたいな感じでポカポカを楽しんでおります。ただ寒いところにお住まいの方々はもう少し気持ちのいい爽やかな季節を楽しめるんじゃないかなっていうので、それもまた羨ましいんですよね。ちょっと遅い桜が見れるところにお住まいの方、ちょっと私はいつも羨ましいなーなんて思っています。空気も綺麗ですしね。ということで、思い思いの4月を楽しんでいきましょう。今日のお話はですね、知らないから苦しい幸せを増やすスキルっていうお話です。知らないから苦しいだけなんですよ。あとは気づいてないから辛いだけなんですよ。あと知っていたとしても思い通りにいかない癖があるから辛いんですよ。それを解決するのが幸せを増やすスキルかなと思っております。今日も結論からいきたいと思います。幸せを増やすスキル、それが何かっていうと、目の前のことに対してノージャッジで過ごす、これです。目の前のことに対してノージャッジ、判断せずに過ごす、または判断せずに味わう、これができると幸せって無限に増えていくなと思いました。学校昨日から始まったっていう方も多いんじゃないかなって思います。うちの学校もですね、娘のところも、毎年毎年1年ごとにクラス替えがあるので、昨日クラス替えだったんですね。で、クラス替えで新しいクラスに行きますと、学校に着いたらなんか掲示されていて、自分の名前を見つけて自分で行くわけですよね。新しいクラスにそわそわしながら行って、その不安と恐怖とドキドキと期待といろんな感情が入り混じっているのが4月だなって本当に思います。クラス替えってどうでした？あなたの中でクラス替えってどんな思い出がありますか？私は何だろう、私は本当に不安の方が強かったタイプなんですよね。仲いい友達と一緒だったらいいな、離れたら嫌だな、どうか神様お願いしますみたいな、あとは逆で、この子なんかドッジボールの時めっちゃ怖くって、私毎回当てられるからどうか同じクラスは勘弁してっていうのもあったりそんな風にクラス替えは祈りに祈っていたタイプでもありました。クラス替えの3日前ぐらいから夜そのことばっかり考えて眠られないっていうのもあったなっていうタイプだったんですね。今回カクカクしかじかいろんな事情がありまして、私はクラス替えの掲示板に一緒に立ち会うっていうことになったんですね。カクカクしかじかの内容、忘れ物があって忘れ物ダッシュで取りに帰ってたら追いつけなくて、私結局クラスの前まで届けに行くっていうオチだったんですけど、朝から走りました。もう雑巾2枚絶対ランドセルに入れたと思ったのに入っていなくって、家帰ったら玄関の前にポツンって置いててキャーってなって取りに行って、学校に走って駆け込むっていうことをやったんですけど、その時に新しいクラスだったから、もうどこだ、うちの娘の名前、あったあったあったと思って行ったんですね。で、それを見ながら思ったのが、ずっと一緒にいた子とかめちゃくちゃ仲良かった子全員とクラスバラバラになったんですよ。この経験ありませんか？めちゃくちゃ仲良しだったとか、ニコイチとか、あとはなんだろう、この子がいたら安心して一日過ごせるなとか、この子と休み時間一緒に遊べるから私一人じゃないなみたいな、そういうお友達いませんでしたかね。そういうお友達全員とバラバラになっちゃって、で、彼女は彼女で新しい友達を作っていた方がいいよなっていうようなクラス替えだったんですよね。 で、ここです。この場面です。この場面だけを切り取った時にノージャッジで過ごせるかどうか、ノージャッジで味わえるかどうか、これが幸せが増えるか増えないかの違いだと思いました。例えば、じゃあめちゃくちゃ仲良しだった友達とバイバイになっちゃって、これから休み時間誰と過ごすんだろう、新しく友達作らなきゃな、めちゃくちゃ仲いい友達いないから一人ぼっちになっちゃうかもしれない、誰か声かけなきゃっていうような状況からスタートするわけなんですけど、その時ってその場面を切り取って自分の中で不安と恐怖に負けてしまうとジャッジメントするんですね。判断します。例えばめちゃくちゃ仲いい友達と私だけクラスバラバラになっちゃって、一緒に遊ぶ休み時間お絵かきとか楽しめる友達とバラバラになっちゃった、私なんてかわいそうなんだろうって思っちゃうと、これは不幸、悲しい、苦しい、どうしたらいいかわからない、私かわいそうの感情を増やすきっかけになりますよね。これジャッジメントですよね。目の前に起こっていることを私かわいそうってジャッジメントすると、急に幸せが減って不幸が増えますよね。この心の動きって不安と恐怖に負けたら大抵なるんですよ。会社とか仕事場でもそういう経験ありません？私ばっかりミスしてまた怒られたっていう時、この目の前の状況をジャッジメントすると、私ばっかり怒られてまた同じミスをして同じようなフィードバックを受けてしまった、先輩は私にばっかり怒ってくる、私怒られやすいんだろうな、ああ私なんてダメな人間なんだろう、私なんて惨めな人間なんだろう、私なんてダメなやつだ、使い物にならないやつだ、でも怒られてばっかり、私ってかわいそうみたいな、そんな風に自分でジャッジメントをすることによって、その後抱く感情を自分で決めているんですよね。そういうことってありません？私時々ありますよ。例えばトイレ掃除とか洗い物とか洗濯物とか、こんだけ一日自分大変なのにそれでもやってる私なんて辛い、かわいそうなんだろうってジャッジメントを下した瞬間、急に今日の自分がかわいそうに思えてきちゃったり、悲しくなってきちゃったり、私って今試練に耐えてるんだとか、私今修行の日々なんだっていう勝手に捉えて、幸せを減らして不幸を増やしている、これはジャッジメント判断しているんですよね。こういうことってありませんか？クラス替えの話にちょっと戻りますね。大人になるとクラス替えなんてそんなにないから、この具体例で出して今日のポッドキャスト良かったかなってちょっと後悔してますだけどお付き合いぜひいただけたらなと思います。そう、クラス替えの頃を思い出してください。好きなこと同じクラスだったら嬉しかったんですけどね、苦手なことをまた1年一緒かって思うとどんよりするとか、いろいろあったかもしれないです。でもこの仲良しのお友達と離れちゃったっていう時って、今の大人の私からするとなんてチャンスなんだって思っちゃうわけなんですよ。人生において友達がいないからできないことがたくさんあるとか、友達がいないから私毎日が楽しくないとか、友達が一緒じゃないから私チャレンジできないっていう、この感情って大人になってからだったら結構邪魔だと思いませんか？私は邪魔だと思ってたんですね。大人になってから友達がいないから新しい習い事始められないとか、友達がいないからあの講座受講したかったけどやめておくとか、友達がいないからこのお店気になってたけどちょっと一人じゃ入りづらいなっていう、この感情邪魔だって思ってたんですよ。でもそれはなぜかっていうと、子供の頃に友達がいないと私は一人で何もできなくって前に進めなくってうじうじばっかりしていたい、友達がいないと楽しくなかったからみたいな経験が一個でもあるとそうなっちゃうわけなんですよね。でもこれ解決するのはとっても簡単で、友達がいるいない、友達と同じクラスだそうじゃないっていう、このジャッジメントを取り外してしまって、今この状況をいかに楽しめるか、自分の中で試行錯誤をすることによって、友達がいようがいまいが私はこれがやりたいとか、友達がいようがいまいが私は今こういうことチャレンジしてみたいとか、 逆に友達がいないからこそ、自分でどうやったら新しい友達を増やすことができるんだろう、どんな風に質問したら相手と会話ができるんだろうっていうのを身をもって体で体験できますよね。こっちの経験の方が私は大事だって大人になってからなら思います。子供の頃にそう思えてたら、私はもっともっとメンタル強めでコミュ力抜群だったかもしれないですけど、今だったらそう思うわけなんですよ。大人になってからその友達がいない現状、クラス離れ離れになっちゃって、また仲良しちゃん作らなきゃいけないよねっていう、その場所に置かれてからいかに自分が考えて行動できるか、いかにどんな風に話に入っていく力があるか、どんな風に友達のいいところをたくさん見つけて仲良くなっていけるか、で自分の世界を自分で広げることができるか、その力って大人になってからだったら、あ、今めちゃくちゃ絶好のチャンスだぜって思っちゃうんですよ。大事ですよね、この子供の頃に自分で自分の心と体を信じて行動していく勇気ですよ。勇気の使い方を今知るチャンスです。でもそうじゃなくって、私はみんなとクラス離れ離れになっちゃって仲良しちゃんがいないから明日から学校行くの嫌だなっていうジャッジメント、私って運が悪い不幸だっていう判断、それをしちゃうといい経験が得られなくなっていくんですよね。自分で自分の不幸を増やして、自分で自分の人生を豊かにするチャンスを手放してしまっているだけなんですよねって思ったら、とってももったいないなって思います。で、もったいなくしてるのは、そう、自分自身なんですよね。今この状況をいかに楽しめるか、これってとってもとっても大事なポイントだなとも思いました。私自身は育児とかそんなに自信がないんですけど、マインドフルネスに子供と会話するとか、挑戦したい、前進したい子供を勝手に育てていく、勝手に育ってるじゃないですか子供って私よりすごいなって思う瞬間よくあります。なんでそんなに挑戦できるのって思う瞬間あります。でも子供が勝手に挑戦したくなるような育児サポートは、私にとって学んで実践した結果かなとも思っている部分はあって、それをぜひとも今度5月か6月かシェアできるきっかけになったらなと思ってますので、マインドフルネス的育児サポートみたいな講座か勉強会を開催しようかなと思っております。私は子供を一生懸命育てているっていうタイプじゃ残念ながらないです。一緒に遊んでるというか教えてもらっているっていう方が多いんですけれども、子供が勝手にチャレンジしたくなって、子供が勝手に成長したくなる、それを見守るっていうことはマインドフルネスでできるなっていう実感が最近湧いてきておりますので、その学び、普段やっていること、気をつけていることのシェアなどもさせていただけたらなって思っております。また講座開催日程が決まりましたらシェアさせていただきたいと思っておりますので、ご興味ある方楽しみに待っていただけたらなと思っております。ということで今日はこんなお話でございました。あなたの春はいかがでしょうか。今不安だったり恐怖だったり、たくさんのものに押しつぶされそうっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、目の前のことノージャッジで判断せずにいかに楽しめるか、焦点を当てて成長していきましょう。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。最後にお知らせをさせてください。4月はですね、久々にセミナーを開催しようかなと考えております。時間、心、お金のゆとりを得たい方向けの講座となっております。私はですね、ウェルビジーというプロジェクトを今しておりまして、ウェルビーにヘルシーにビジネスをしたい人のためのサポートっていう、そのまんまですね、幸福学をもとにしたビジネス作り、特にお家で在宅で子供がいようが介護があろうが本業があろうが、ウェルビーにヘルシーにビジネスをされたい方向けの個人ビジネスのクリエイティブサポートをさせていただいております。で、4月はですね、それに基づいたイベントがいくつかありまして、まずは4月18日の夜7時30分からですね、ユデミーっていう動画教育プラットフォームがあるんですけれども、それに基づいたゆとり作りの勉強会でございます。こちらは勉強会なので、もっともっとカジュアルな形でご飯食べながらお子さんと一緒に
お酒持って参加していただけたらとてもとても喜びます。ヨガの日ファミリーの方につきましては無料でご参加いただけますので、ぜひともお気軽にご予約ください。でヨガの日ファミリーというのが何かというと、私主催のオンラインコミュニティではあるんですけれども、毎月の月額制ではなくって1回払いで永久在籍できるオンラインコミュニティとなっております。ウェルビングを元にしているコミュニティになっておりますので、優しい方しかおりません。中身はですね、キャリアのウェルビング、フィジカルのウェルビング、ソーシャルのウェルビング、ファイナンシャルのウェルビングなどなど、人生の幸福感に合わせた勉強会やセミナーを開催させていただいていたり、あとはですね、私がこれもうめちゃくちゃ不定期なんですけど、ユデミーとか動画講座をアップロードした時に先に無料でプレゼントさせていただいているコミュニティになっております。ご興味ある方はこれを機に参加していただけたらとっても嬉しいです。ぜひ仲間になりましょう。そしてもう一度セミナーでございます。通称レタキャンと私は呼んでいますが、ラブレタープロジェクトということで、ステップメール、メルマガをベースにビジネスを組み立ててみたい方向けの講座になっております。実践がメインの講座になっておりますので、講座を受けながら一緒に作っていく、そして私が添削させていただくっていうような内容になっております。私自身はですね、今娘を週5でバレエのレッスンの送迎と、んで、あとはそれの補助サポートっていうのが毎日のメインになっていて、 PTA の専門委員会の活動も楽しくってやっています。であとはですね、学童行きたくないっていう近所の子たちを日中預かったりして、一緒に宿題やろうよみたいな感じで放課後過ごすこともあります。でもそんなことしながらも、行きたいって思ったコンサートとかミュージカルとかにはもう即決でチケット買ったりとか、行きたいって思った場所に旅行に行くとか旅をするとか、この前みたいに遠出をしてイベント開催するっていうことは楽しんで心地よくさせていただいております。でもそれでも自分の中でやりたいことがやれている、そして好きなことをやってる自分にも OK が出せる、そして自分の大切な子供の応援も全力でできる、でそれはステップメールとかそういう仕組みのおかげだなって思うことが本当にあるんですね。ご存知の方も多いですけれども、私は元専業主婦でございます。専業主婦やっていて、自分で今お金を稼いでいない現状だからこそ、自分が赤字になるのが怖くって、できるところからコツコツコツコツいろんなことやってきました。だからこそあまりお金をかけずにでもビジネス楽しんでみたいっていう方のサポートができたらなと思っております。これは本当にわがままでも何でもなくって、何者かになりたいとか、一度きりの人生だからもっと楽しみたいとか、そんな欲求もっともっと出した方が私はいいと思っています。死ぬ時に後悔しない毎日歩んでいきましょう。ということでお知らせでございました。すべてのイベントはこの音声の概要欄の URL リンクに載っておりますので、ぜひともチェックしていただけましたらとっても嬉しいです。お会いできる方、心より楽しみにしております。では最後までお聞きくださり本当にありがとうございます。おしまい。